Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週の、この時間には、情報公開課、歴史資料チームの豊田さんをお尋ねして、たまたま文化協会の会報に豊田さんが寄稿されていた文章を拝見したので、まあ、それの興味のあるところについて詳しく知りたいと思ってお尋ねしたようなことでした。話題の中心は、阪急西宮北口駅の周辺ということで、当時の写真をたくさん見せていただきながら、昭和30年代40年代でしょうかね、もうとっても古い写真なんですけれど、西宮北口にダイヤモンドクロスっていう、交差点があったと。神戸線と今津線が直角に交差していたと。で、その線路がちょうど4つに割ったような形で西宮北口駅の東西南北それぞれに、違った性格のコーナーといいますか地域が広がっていたというふうなお話を伺いまして、南側にはかつてはアメリカ博なんていう大きな博覧会が開かれて日本中から西宮に人が集まった。で、その施設をいっぱいいろいろ使いながら、後には映画撮影所ができたり映画館ができたりというふうなお話も伺いましたし、西宮北口の北側には、商店街市場などの賑やかな場所がとても賑わってたというお話、そして北の西側には阪急電鉄が開発をした住宅地が広がっていた。今はもう阪急電鉄西宮北口の西北出口というのは、証券会社がたくさん並んでいたり、それから飲み屋さんがあったり、夜になると賑やかな場所が広がっていたりというふうな場所になっています。本当に100メートルほど北へ登りますと、未だに静かな住宅地という感じが残っているところがあります。ただ違うのは、今までは四つ角から四つ角まで一つの区画が一軒の家というふうな大きな区画の住宅地だったんですけれど、最近ではそれが小さく区切られてマンションが建ったり、あるいは一つの区画を四つや六つに分けたりして使っていらっしゃる。そういうふうに街の様子も様変わりをしてきましたが、いずれにしてもそこはもともとは阪急電鉄が、たくさんの人に住んでもらって電車に乗ってもらおうというふうな政策から作られた住宅地であるということが、歴史の中から分かってきたわけですね。さらに川を挟んで西側には、もう一つ縁のつく町、昭和園っていうのがあったんですが、まあ、これは別の会社が開発された、住宅地だったと。ただ今それはもう昭和園と呼ばれなくなったというふうなこともお話聞かせていただきます。で、今日はもう一度豊田さんにお会いしてですね、そのお話の続きになると思うんですけれど、また改めてお話を聞いてまいりたいと思います。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
先週面白かったです。とっても楽しいお話をいっぱい聞かせて、僕もなんか思い出がいっぱい出てきて喋りまくったというか喋りすぎたかなと思います、はい、今日はほとんど僕の知らないことを聞きたいと思ってますので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
というのは、甲府園の開発という話が一番最後になりました、はい、開発続きでですね、門戸から北へ、次は甲東園ということで、阪急電鉄はそれぞれ、沿線に住宅地を開発していかれたようですけれど、そういったことの中で、豊田さんが西宮文化協会の会報に書いていらっしゃった、最近の号なんですけれど、甲東園のあたりの開発 江東園のあたりのことを、思い出しながらいろいろ資料に基づいて書いていらっしゃるところがありますが、ここで芝川農園という言葉が出てくるんですね。僕はあの芝川農園というのを時々聞くんですけど、本当に詳しくあの調べたことがないので、そのあたりのことを今日は豊田さんにお伺いしようかなと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。書いてらっしゃったんですけれど、あの芝川農園っていうのはそもそも位置的にはどの辺なんだんでしょうね。
そうですね、関学のところの南と、はい、江東園の駅からは、西、それ
ぐらい江東園の駅からすぐですか。
そうですね、すぐからずっと西のところまでが、
じゃ あ, あのずっと七曲がりっていうんですか、くねくね曲がって上がっていく、はい、あの道の周辺は全部というふうに
考え、は
い、
そうですね、あれはあの芝川さんとこ の, あの敷地の中の道だった
り、いやすごいです ね, ですね。で上に登りきって、はい、上原に登った、はいはい、今度は関学までずっと行く、はい、そのあたりの全体がそうだったという、
そうですね、
大きな土地ですよね、はい、芝川さんというのはそもそも何者なんですか。
あの芝川さんの元々のうちは江戸時代には唐物屋、
唐物屋、
はい、はい、輸入品みたいなもんですね、舶来物を扱ってる
貿易商みたいなこと、
そうですね、
はいはいはい、
で あとは土地を取得してましたので不動産関係で新田開発をしたりとかいうことで、はい、あの大阪の方を本拠地にしております
。大阪ですか、
はい、はい、であの西宮の江東園の方に、まあ、土地をちょっと、はい、あのそもそもあの抵当であのお金を貸したんですね、そこあの江東園と、あとあの今の宿川駅のところ の,
あたりを
あの土地が、
はい、
借金の方に、
じゃあこの土地を提供しますので、はい、お金を貸してくださいとい う,
そ う, そう
契約になってたわけ
です、はいはい、ところがあのそのお金が返れなくなって抵当流れになったんです。
いやいやいやいや、
でしょうがないから手に入れちゃったっていう
土地、
しょうがないんで買っちゃった
み
た
いな。別に欲しいから買われたんじゃなくて、
抵当流れなんですね。で宿川の方 の, あの片鉾池のあたりなんですけど、あそこはやっぱりあの荒れ地っていうんですかね、あの本当にねどうにもならない土地だったみたいなんです。
使い道のない土地だった
。何にもできなかったんです。でそれで腹立たしいから二束三文で売ったんですよ。
そうですか。
はい、で江東園の方の土地も似たような状況で
荒れ地やった
んです。荒れ地っていうか、あのちょっと掘ればあの小石が出てきたりとか、あの畑を作ろうと思って水をその溜めて池を作ってもすぐ水がなくなっちゃって枯れちゃって、
あらあら、
であのやっぱりあの田んぼにもできない、畑にもできない、どうしようもない土地だったっていうこと で、うん、であそこは果樹だったらばなんとかなるだろうっていうことで始めたのがその江東農園の始まりなんですね。
果樹園だって聞きましたね。
そうですね。
ああそうか、そういうもんだったらできそうだと、
できそうだっていうことで、ようやくなんかもう本当に試行錯誤してたみたいなんですけども、
困られてたわけですね。
そう、あの手に入れられたけれども、そうだから、あのでもその後あの宿川の住宅地として別荘地みたいにしてすごくあの高級になりましたから、
そうですね、
あの訳が分かんないよねっていうんで、なんか大笑いしたんだっていう話もちょっとありますね。
そうですか、
はい、
芝川さんという方は大阪で、うん、土地のお仕事とか貿易をされていた方、
うん、 そ, うですね、
その方がたまたま手に入れられた土地を、
はい、
まあ、自分で使おうと思われたわけですね。
そうですね。まあ、あのいい場所ではあったみたいですよね。土地柄はね、うん、あのまあ、果樹しかできないところだったみたいですけども、
別荘を建てられたという話をちょっと聞きましたね。
はい、あの今明治村のところにあの展示されてますけど
ね。らしいですね、はい、とっても優れた建物。
そうですね、
はい、あのそこ明治村に移築されるっていうのはよっぽどの建物でしょ。
そうですね、本当に珍しい建物だったみたいで、
はい、
すごいスペイン風の洋館だったらしいんですけどもね、あの武田五一っていう方が設計されたもので、
はい、
スキヤの伝統を守りながらそのスペイン瓦を使ったあのとっても目を引く建物だったらしいです
、ね、それはいつ頃のことだったんでしょうね。
ですね、明治44年に建てられた。
ああそうですか、
はい、
ずいぶん昔に立派なものを作ってらっしゃる。
そうですね、はい、
でも今はもうそれは西宮にはなくなっちゃった、は
い、なくなって、あの平成19年に、
はい、
明治村に移築されましたね。
じゃあ割方最近まではあったということ
で、
う
ん、あの震災でちょっとあの傷んでしまったのでその修復ができなかったので 移築されたみたい
ですね。まあ個人のものですからあまりみんなが見るようなわけにはいかなかったんでしょうけど ね、うん、もし西宮に残ってたらそれは名所になったと思いますけれど ね、
残念ですね。
本当ですね、はい、まあ、そういうところまで、あったという されてたという柴川さん、
はいは
い、何かあの文章によりますと知覧違法ですか、
はい、
というような本とか、
はい、
あの千鳥土地株式会社50年昇進なんていう言葉が豊田さん書かれてたんですけれど、はい、これはどんなものだったんですか。
知覧違法に関しましてはあの、はい、柴川又右衛門さんということが高等農園を開発したんですけども、はい、そのお孫さんにあたる方が、
は
あ、作られた昭和15年に書かれた書籍なんですけど、おじいさんのことを解雇しながらおじいさんのその語録を集めてっていうそういう書籍なんですね。
ああそうなんですか、はい、へえ。
であとあの千島と千鳥じゃなくて千島なんですけど、
はい、あ千島ですね、はいはいはい、
50年史の方はあの昭和37年に書かれたもので柴川家の経営会社の一つなんですよ。不動産業を行っている、
ほうほうほうほう、
その不動産業のことについて高等院の記述が少し載ってましたので。
そうなんです、はい、そういうのは今でも残ってるわけです ね、こう西宮にその本が残ってるということ、はいはい、
ありますね。
で豊田さんはそれを開かれた。
そうですね、はい、でそれでいろいろ調べていったらあの面白いことが分かってきたなと思って。
そういう本を開かれるっていうことは、
はい、
なんかまあ、例えば高等園な高等園、うん、あるいはその写真集を写真展をするために高等園地区の写真を見ているということの中から、
うんね、
この本を見てみたいということになってくるわけですか。
そうですね、この本だったらあのこういう関係で書いてあるだろうと思って見てみたらやっぱ書いてあるなっていう、
なるほど、はい、いろんなことが分かりました。
そうですね、面白いことが分かりました、ね、
あ、
はい、
まあ、そんなことも少しずつ教えていただけたらと思います、はい。借金の抵当流れの、
はい、
土地が果樹園に変わったというふうなことやら、はい、うん、その果樹園っていうのはまあお商売でされたんでしょうか。
そうですね、あの本当はあの小作っていうか農地として使いたかったんですが、はいはい、それができなかったので果樹園にしたんですけども、
な
るほど、ね、ただね、ちょっと規模が違うんですよ。あの果樹園っていって、うん、あのやってた時に最初にあの柑橘系ならいいだろうということで夏みかんと春みかんとを植えたんですけど、それが920本植えたんですよ。試しにやってみようかな。
試しに
やって920本ってどんなんだと思うんですけど、
はい、
でその翌年にはあのやっぱりもうちょっとあの柑橘類増やそうかということで、何本でしょうね、やっぱり200本近くのそのみかんと、
はい、
それからあんずとかりんご桃っていうようなのが、
はい、
あの13種類ぐらいあって、それをまたこう
増殖される。
そう、増殖して、であとはあのお茶なんかもやってみようか。
ああそうですか。あ
の今もお茶の木があのあるか、茶摘みをしてると思うんですけれども。
そうですか。
あのそのお茶の木を植えてみたりとか、あと果樹だけではなくてあの花木とかあのあの木の方も販売しようか
と。あ、なるほどなるほど。
もみの木だとかツガだとかマキだとかを梅とか桜とかなんかを植えて4年ぐらい育ててから全部売却しようっていうことでしたみたいで、はい、梅だけは残って今の高等売りになって
る。そうですよね、あれがそのね、
はい、
名残になってるわけです。
そうですね、
あとはもうなくなっちゃったわけですか。
そうです、あのクスノキ通りのところ、あそこのクスノキは防風林として建てたのでそのまま残っています
。ああ、芝川農園の一番端っこやったわけですね、
うん、そうですね。
ああ、それがそのまま今残ってますよね。
そうですね、
はい、
ああそうです。わずかに残った。
じゃあ先ほどおっしゃったもう1000本を超えるようなたくさんの、うん、果樹は全部もうなくなっちゃったわけですか。
はい、住宅開発ということで全部なくなった。
もう全部住宅になっちゃった。
なっちゃったみたいですね。
ああそうですか。
はい、
間隔なんかは違うんですか。
間隔にもね土地があったんですけど、はい、そこの敷地があの5万坪ほどあるんですけども、
はい、
その1万坪ほどは柴川さんの土地だったようですね。
1万坪、はい、すごいです、
うん、あのもう訳は分かります
ね。え、はい、いやそれが間隔やそれじゃ言うとされたわけですね。
そうですね、
はい、で一部は大学になったり。
そうですね、
で一部は住宅になったりしたということ、
うん、そうですね。
で、あの高陵中学とか、
はい、
県立西宮高校も、
はい、もう柴川さんの敷地だったわけでしょ。あそこはあの 小作をしてたんですけれども、
はい、
大正年間にあの小作村旗があったりして
、はいはいはい、
その時にもあの小作の面倒くさいからやめちゃったんですよ。で荒れ地になってたらしいんですね。で戦後になってそれがあの天守公教会のその学校みたいなのを作る、はい、教会学校みたいに作るって話になってたんだけれども、それをやめてあの、うん、西宮市のその中学校と、
うん、
それから高校の敷地として売却してくれたみたいなんです、
ね。これは市の方からお願いに行ったわけです
よね。そうみたいですね。あの本当にあの土地をずっと探して2年ぐらい探してたんじゃないかと思うんですけども、はは探して探して探して探してやっと出会ったのがその柴川さんとこの高校の土地だったらしいですね。
その頃っていうのは昭和、もちろん昭和 の、
はい、
あの30年代20年代
23、4、5年ぐらいですか、
はい、新しい学生ができて、
そうですね、
当然小学校中学校はまだあの戦後のことですから同居してますよね、
はい、
ですからあの辺でしたら例えば高等小学校に高等中学が併設されているというような時期でしょ、
うん、そうそうですね、はい、そうです
ね、それを分けないといけない、
うん、
で中学校を作るために土地が欲しいということで行かれたというような、うん、う
ね、はい、
まあ、県の方は県の方で県立高校を作りたい、
まだねその時は私立だったんです。
ああそうか、西宮市立だ、はい、
そうで
山手高校、
山手高校、
はいはいはいはい、
でその
立石と同居してた、
そうですね、立石と同居してたので
一律西宮高校でしたよ、はい、
ね、
はいはい、
でそれが市の方の施設としてその作ってたんだけれども、
はい、
途中で県の方に変わった方がいいからって、あの
安くな
る、
そうです
、あの予算が安くなるからということで、ね、県に移管したって、
そんな記録があるんですか、
はい、
ああそうですか、
はい、
でもまあいずれにしてもそうやって中学小高校を作りたいので、うん、柴川さんの土地をお願いしますというようなことになったわけです、はい、
そうですね、
で心も心地よく気持ちよく譲ってくださった
そうです、ね、はい、
わけなんです、
そうですね、
柴川さんというのは西宮の教育に貢献された方ですね。
そうですね、はい、
まあ漢学にもそうやってお譲りにな
る、ね、さっきの学園花通りなんかっていうのは、
はい、
その阪急が高等院の駅を作って、ね、でその漢学の土地もあの小林一三さんがまとめてあの取得して漢学に打ったんですけれども、
はい、
その時にあの道路を柴川さんの敷地通らないといけないんですよ、でバスを通すのに、
はい、
その道路を使わせてくださいっていうふうにお願いした時に、はい、いいよって言って自分でその道を整備して、でただ条件として漢学と高等園の間に柴川さんの好きなとこにバス停1個も置けてねっていうそれが条件だったんだそうですよ。だから道路をその整備費用は全部柴川さん持ちだったみたいですね。
土地の提供も、
はい、
整備も柴川さんがされたん
ですか、はいはい、指導だけでも通してあげるということで、
いやー、はい、すごいですね、はい、だってそれはやっぱりあれでしょうね、あの高等園の駅から上ヶ原へ向けての交通ということに貢献されたわけです、
ね、うん、そうですね、
はい、もう太っ腹ですね、
太っ腹ですね、
すごいな、
なんか規模が違うんでね、
そうですね、はい、それとねその文章の中に同じようにね、
はい、
あのただの家っていうのが出てくるんですよ、
はい、
でこれはどういう意味なのか、
はい、
これも柴川さん絡みでしょ。
そうなんですよ、あの高等園の駅の周辺柴川さんがずっと土地をお持ちだったんですけども、あの阪急を通したのでね、
はい、
あの高等園の駅を作ってくれないかなっていうことで
柴川さんが、
はい、でいいよっていうことで高等園の駅を作ってくれたので、
これは小林さん、
はい、小林一三さんがその作ってくれたんで、そのお礼として土地をその周辺の土地をあげたんです無償で差し上げたんですね、
あの駅を作ってくださいよ、はい、作りましょうとおっしゃった小林さんもすごいけれど、
はいはい、
土地あげますわとおっしゃったっていうのもすごいですね。ただですか。
ただです。
は
あ、でそれであの何百坪でなんでしょうね、あのそれを小林一三さんが200坪から300坪くらいに割って、
はいはい、細かく割って、
はい、割って分割して阪急の幹部にタダであげたんですよ。
ま、これまたタダですか。
タダであげたんです。
すごい。
でそれでね、あの200坪から300坪にあげた中の100坪だけ自分とこの家を建てなさいと幹部に言うたんですよ。
はいはいはいはい、
で100坪で、まあ、どれだけ衣装があってあのどんだけお金かけてもいいけれども、残りの100坪から200坪は売りなさい後でって。
なるほどなるほど。
売ったそのお金で自分の家がタダで建てられる。ただの家。
それがこのただの家。
ただの家。
誰が言ったんですか。
あのね、
はい、
あのそのただの家を後に、
はい、
あの建築家の浦部慎太郎さんが、
浦部さんって建築家の浦部さん、
そうなんです
よ、この人西宮の芸術文化協会の創立会員です。
あ、そうなんですね、
有名な建築家で、
あ、そうなんですね、
はい、
でその後になって、
はい、
自分がその家を買ったんですよ、
ええ、
その時に売ったその阪急の幹部さんが嬉しそうに話してた、
実はと、
実はタダだったんです、
あなたが建ててくれたお金で私の家はタダになりました。そうなんです、
タダなんです、
じゃあ阪急の幹部の方はたくさんあの辺にいらっしゃるということになりますけど ね、はい、みんなタダで建てられたわけ
です、はい、
そんな時代があったんです
ちょっとなんか、はい、面白いですね、
規模がすごいですね、はい、でその、土地を、まあ、あの分けていただいた西宮市が、ね、あそこに広陵中学を建てましたが、はい、あの頃にできた、まあ、新設校としてはね、
うん、
あの戦後間もない頃ですから、うん、本当にあの掘ったて小屋のような学校が多い中で、
うん、
とてもあそこはユニークな学校だったと思うんですけれど、
はいはい、あのすごいいい建物だったら当然なんですけども、実はあの広陵中学校も、
はい、
県立西宮の高校も、
はい、
あの一つ柳商会って言いまして、あのボーリズ社、あの、はい、メデルさんね、
はい、
あの人の設計事務所で建てたものなんですね、
いやそれは漢学とか広陵学院と同格じゃない
ですか。そうなんですよ、すごいですよね、
それは知らん人多いと思いますよ、はい、
そうですよ、だから本当にね、あのそこの普通はあの市の建築家のところが設計して、
そうですね、
建てるんですけども、
はいはい、
そうじゃなくて、
うん、
有名なあの有名なっていうか立派な建物を作るところに頼みたいっていう、
ボーリズでしょ、
はい、
それはすごいですね、
そうですね、あの戦後あのすぐでしたので、
はい、
まだあの本格的な活動はちょっとでき、あの合理者自体はできなかったんですけども、
ええ、
一つ柳建築商会ということで、
は
い、あの動いてたらしいんですけどもね、
あ、そうですか、
はい、でその昭和23年度中に、
はい、
広陵中学と県立西宮高校をどっか建物を建てなきゃならなかったんですよ、
はい、
あの国庫補助の関係で、
なるほどなるほど、
ですごく探してたんだけどなかなかなくって、で土地がやっと見つかったので建てようって話になって、
はい、
でたまたまその教育委員の方が、
ええ、
そのそこの辺の土地をあのブラブラ見てたんだと思うんですけど、ええ、その時に漢学の先生にちょっと知り合いの先生にお会いになって、
ええ、
でここに学校建てたんやみたいな話に、
はい、
でその時にあの一つ柳商会がいいよっていう話を、
よいよいし
ょ感覚ですか、そういうつながりがあったんですよね、
そうでしょうね、うちの学校はいいでしょうみたいな話です、ね、
あの一つ柳商会がいいよっていう話になって、でその時はその教育委員さんは一つ柳商会でもう一つ分かってるわけじゃなかったんですよ、
ええ、
ボーリズさんだっていうこと、ええ、だけどもいい建物建てるからっていうことで、それじゃあちょっとやってみようかっていう話になったら、はあ、ちょっと高かったんです
でしょうね、
あのそれでだいぶの教育委員会の中でも揉めたし、市議会でも揉めたし、
でしょうね、
だいぶ揉めたんですよね、
そんなお金ないよ
っていう、そんな高いの絶対ダメっていう話になってたのを、ね、あの当時の教育委員長の人がね、
はい、
学校の建築っていうのは、
はい、
もう堅牢っていうのは当然なんだけれども、
ええ
優美で教育環境を立派にしたいんだっていう、これで頑張ったんですね、
偉い人や
で市の建築家っていうのは、
はい、
自分としては信用してないんだっていう話ダメっていうことだったんですね、でそれでどうしてもあの一つ屋根に建てたいって、もうそこはもう譲れないっていうことで、あの、まあ、多少の減額にはなったらしいんですけど、
はいはいはい、
そこは頑張って作ったみたいですね、
いやそうですね、広陵学院は今や文化遺産です
よ、そうですよね、
それと肩を並べる人が、
うん、
まあ、ね、同じ人が建てられたわけですから、
す
ごいです ね、うん、です
ね、
当時としてはもうとってもあの大きな事件だったでしょ
う、そうですね、でもねなんか伝わってないみたいなんですけどね、
うん、いや知らない人が多いでしょ、そういう事情について、ね、僕も今日聞くまでは知らなかったです、そうです
ね、もったいない話ですけどね、
本当ですね、だけどその時の教育委員さんは偉かったですね、
頑張りましたね、司会でもあの、
はい、
対立したっていうのか、その、
はい、
元田 田島市長さんね、
はいはいはい、
あのその方がもうその方はもう本当にあのなんて言うんでしょうね、絶対負けないよ、元弁護士さん
です、そうですよ、
本当に絶対負けないっていうのを、あの
っしゃってる。
そういうことを厳しいことを言われる方なんですけど、はいはい、その方をちゃんと
説得された
説得してちゃんと作ったわけですから、すごいよなと思いますよ ね、はい、
その教育委員さんの名前は絶対残さないかなと思いますまた豊田さんに調べておいていただこうかな、はい、ああそうですか、
すごいですね。
だけどその時にその人って本当に骨のある教育委員さんです
よね。そうですね、
いいものを建てないといけないっていう、
うん、3方いられた、うん、おられたんですけども、そのお三方ともやっぱり、うん、しっかりした方でした ね、
漢学へ行っても上学院へ行ってもそういう昔の話をお伺いすると、うん、教育施設っていうのは必ずそこに思想が出て、
うん、
その教育の方針をくっちりその伝えてくれるもんだと、
うん、
だから校舎っていうのはとても大事ということをおっしゃってましてね、はい、
そうですね、
そういうことからすると公立中学をそうやって頑張って作られたっていうのはとても偉いなって、
うん、そうですね、う
ん、またそれによって上ヶ原の文教住宅文教地区っていうのが確立されていったと思いますし、
うん、そうですね、う
ん、そんなのなかったら漢学と女学院だけじゃ文教住宅地区なんて言えなかったかもしれない。
そうです
ねやっぱり県立西宮高校、うん、公領中学全部揃ってボールユさんの作品ということになってこそね、
うん、
値打ちがあったんだと思いますし、
そうですね、本当に
それが今の西宮の文教住宅都市の看板にかかってきてるという、はい、とっても嬉しい話聞きましたな、
は
い、ああそうですか、でも思い返すとそういうことの元々になっているのは柴川さんだということ、
はい、
柴川さんって言ったら僕は NHK のドラマのマッサン の、 借家の大家さんだということだけを知っててですね、マッサンは上ヶ原で遊んでたらしいよということを聞いたことがありましたけれど、
はいはいはい、
本当に文教住宅都市の層を作っていただいた方なんだなっていう、
うん、本当ですね、
ねえ、
借金の方だったのに、
その話も面白い。
そうですね、
豊田さんは西宮の資料をこうやって踏み紐解いていく中で、一枚の写真からあるいは一枚のこう議会 の、 議事録からそういうことをこうずっと読み解いていかれて、うん、その話がずっと広がっていくと、とっても面白いですね、
はい、私自身が楽しんでます。
いやいやいやそうかもしれませんが、そのことを通じてまた知らない私たちがそうやって教えていただくことによって西宮っていうのはこういうふうに形成され発展してきたんだということが改めて知られる、
はい、
そこで西宮っていう町の値打ちが改めて確認される、
はい、
将来へ向かって悪くは絶対できないという気持ちになっていきますよ ね、
そう
ですね、
はい、
で今やってることって例えばガラリと変わってしまった北口の町はあんな風じゃなかったという人もいますけれど、
うん、
これから100年のうちあるいは50年100年のうちに西宮北口の町を振り返ってみた時にね、
うん、
あの時はやっといてよかったなとかですね、
うん、
その昔はもっとこうやったらしいけれどっていうようなことが歴史としてつながっていくっていう、思うとね、こうやって一つずつの話聞いていくっていうのもとても意味があるなというふうに思います、
う
ん、豊田さんといっぱいお話がしたいなっていう
ふうにありがとうございます、
ありましたけれど、いつもいつも楽しい話をお聞かせいただいております、うん、今日もまた高等園から漢学園向かっての道すがらについて柴川農園の話を中心にお話をしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。